気づきのコンサルタントの塚田です。今回はマインド軸の変化について話をしたいと思います。この話は私自身がクライアントにトレンド解説をする際に最初に伝えている話です。ここで言うマインド軸というのは、生活の中でどこに精神的な軸足があるのかを表しています。コロナ前、コロナ禍、そしてアフターコロナを見据えて生活環境が今大きく変化しています。その中で私たちの精神的な軸足がどこにあるのかを見ていくと、マーケットの動きが把握しやすくなります。ではマインド軸の変化について話します。まずコロナ前ですが、多くの人たちにとってマインドの軸足、生活の中心は会社、学校に置かれていました。ですので皆さんも聞いたことがある、いわゆるオンオフというように、自宅と会社のスタイルを明確に切り分ける言葉が様々なマーケットで使われていました。今どうでしょうか。ほとんど耳にしないですよね。その後1年半前のコロナの拡大から、自宅待機や在宅勤務、リモートワークが増えるにつれ、生活の中心は家になりました。つまりマインドの軸足が自宅、地元に移ったわけです。生活の中心が自宅、地元になるにつれ、よりリラックスしたカジュアルなスタイルが求められるようになりました。例えばファッションでは、ハウスカジュアルやワンマイルウェアといったスタイルが今でも続いています。また在宅勤務でオンラインミーティングが増えていくと、印象に残りやすい色や装飾性のあるデザインを避ける傾向が出てきました。まあ自宅で勤務とはいえ一応仕事ですからね。インパクトの強い色、デザインではなく、時勢を利かせた日常着としても使い回せる定番的なルーティンウェアが選ばれる傾向にありました。そして今後のコロナ後の話です。徐々に感染者は少なくなってますし、年明けに3回目のワクチン接種が始まると言われています。そうすると来年春ぐらいには落ち着くのではという見方が非常に強くなっています。各社ともそういった予測のもとに今動き出しています。まあだいたい暖かくなる4月ぐらいですかね。その頃には自宅、会社を隔てる壁がなくなって、マインド軸がシームレスになっていくわけです。皆さんもすでにそうかもしれませんが、あまり自宅でのスタイルと変わらないファッションで働く人多くなっていますよね。そして来年の秋、22年秋ぐらいには、自宅、会社がシームレスというのは変わりませんが、それにプラスしてオケージョンの重要度が高まると予想しています。いわゆる冠婚祭だけでなく、久々に友達と食事をする、旅行に行くという時に、これまでと一緒ではなく、より気分を高めるものを消費者が求めるようになると考えています。テンションを上げるような特別感を製品サービスに加える必要があります。早く落ち着いて気兼ねなく飲みに行きたいですね。今回は以上です。では